はい、今週も始まりましたドクター竹迫のミュージッククリニック。昼は小児科医、夜はミュージシャンの竹迫凛太郎がお送りする音楽番組です。今回7月6日はですね、ピアノの日。1823年のこの日、シーボルトが初めて日本にピアノを持ち込んだということで、そういう記念日ですね、されているわけでございます。というわけでございまして、今回はピアノに関する楽曲、ピアノソング特集なるものをお送りしてみようと思います。それでは今日も30分間どうぞお付き合いください。
ドクター竹迫のミュージッククリニック。この番組は石田駅前歯科、甲本薬局、チロロネット、以上各社の提供でお送りします。
この薬ジュースで飲んでもいいのかしら。うちのおじいちゃん最近物忘れがひどくて。お薬のこと、健康のこと、お困りではありませんか。甲本薬局は何でも相談できる町の薬局です。町の保健室、甲本薬局です。
今レンタルサーバーに必要なこと、自然災害に万全を期すこと、24時間快適であること、信頼できるパートナーであること、 IT 社会を支えるレンタルサーバーのチロロネット。
Everybody always asks me how I got to play so fine, and friends I'm gonna tell you it really did take some time.
改めましてこんばんは、竹迫凛太郎です。
甲本厚志です。
竹迫結衣です。
はい、今回は7月6日がですね、ピアノの日ということでございまして、ピアノに関する楽曲を、ちょっとピックアップしてお届けしたいと思うんですが、まあピアノがね、その曲のその中心にあるようなものなんて、それはもう山ほどあるわけでございますけれども、まあそれだったらキリがないので、まあ、一応そのタイトルにですね、ピアノというあの単語がね入っているものというふうにこう縛りをつけて、ちょっとあの選択範囲を狭めてですね、今回はちょっと3曲ほど選んでまいりました。で、1曲目ですが、1曲目久々ですね、カーペンターズ、ザ・カーペンターズのピアノピッカーという曲をお聴きいただきました。1972年の、カーペンターズのまあ名盤で、なおかつ大ヒットアルバム A Song For You に収録されている曲で、珍しくカレンではなくてリチャード・カーペンターがボーカルを踊っているという、まあ、あんまり知られていない曲でございます。この、まあ、A Song For You はですね、Hurting Each Other や Top of the World なんていう、まあ、大ヒット曲がたくさん収録されているので、まあ、そればっかり、注目されがちですけれども、まあ、こういう、ね、曲もあるんだなと。なかなか、このピアノピッカーをわざわざ、選曲してかけるということはないと思うので、まあ、こういう機会が、こういうね隠れた、まあ、一品とでも言いましょうか、そういったものに、日を当てる機会になっていいんじゃないかなと思うんですけれども、この曲も結構いい曲だと思うんです。私ね、すごくよくできた、作品で、まあなんせですね、作曲家がいいんです。ランディ・エデルマンっていう人が曲を作っているんですが、この人はもうあのすごい才人でございまして、映画音楽なんかのでもあの多数名曲がございますし、この人自身が出しているその自身 の, そのシンガーソングライターとしてのアルバムも名盤がたくさんありまして、私実は大好きな作家なんですけれども、まあ、その人が書いているというだけあってですね、ただの、ポップソングには終わっていない。コード進行もすごく洒脱だし、アレンジもすごく気が利いてていいと思いますね。で、歌詞はですね、まあどういうんでしょうかね、ちょっとおふざけ的な、なんでそんなにピアノが上手なのって、僕はみんなが、スポーツして恋をしている時もですね、ずっとピアノの練習ばっかりしてたからこんな上手なんだよっていうような、まあ歌詞なんですけれども、まあよくわかりませんが、ランディ・エデルマンのこう実際の自分の経験に基づいて書かれたらしいです。まあ、そんな曲があるんですね。すごいでございます。で、 2曲目ですが、今回はね、1970年代初頭のものばかりで、全部こうシンガーソングライターというか白人系ですねのポップスロックの選曲となっております。次はですね、またこれ私の大好きな作家なんですけれども、何度かこの人の曲はかけたことがあると思うんですが、ジミー・ウェブという人でございます。ジミー・ウェブが、その自身のですね、そのまあ自作自演、シンガーソングライターとして、出したアルバムで、1972年の作品にレターズというものがございまして、その中に含まれている曲を次は聴いていただきたいと思います。ジミー・ウェブでピアノをお聴きください。はい、ジミー・ウェブでピアノをお聴きいただきました。長年こう使ってた、相棒としてね使ってきて、過ごしたそのピアノにですね、このミュージシャンとして語りかけるという、非常にそのミュージシャンという立場からしたら非常にこれ以上ないくらいですね、ロマンチックな歌詞のナンバーなんですね。この作品はこのレターズというアルバムの最後のクロージングナンバーになってるんですけれども、このレターズなんかもですね、ジミー・ウェブという人はどちらかというと作家なんですけど、人に書いた曲で多数そのヒット曲とかがあるんですけど、自作自演も結構いいんですけど、自作自演はその評論家受けはいいけど売れないんですよね。なぜかよくわからないですね。もう難しいところですけど、キャロル・キングね、が例外だったのかなっていう感じはしますけれども、結構、有名なソングライターが、シンガーソングライターブームで自作自演の作品をいっぱい出してますけど、あそこまでこう、なんて言うんでしょうね、その作家、裏方から表に、転じて成功したっていう人はそういないね。だからジミー・ウェブも、その作家としては超一流なんですけれども、こうシンガーソングライターになるとなぜかこう世間 があんまり見向きしないんですけど、ただ今こういう時代になってもちゃんとこう CD 化コンスタントにされてということなんでね、好きな人は好き、私みたいな好き者がいるわけでございますが、そんなジミー・ウェブの、ピアノソングでございました。それでは今週もお便りの方ちょっと行ってみましょうか。
はい、今週もたくさんお便りありがとうございました。
ありがとうございます。
まずラジオネームちゃんくにさんからいただいております。
はい、
こんばんは。私はジャニオタです。28歳です。関ジャニとジャニーズウエストが好きです。
はい、
ジャニオタでも卒業できませんと、どうしたらいいですかというご相談をいただいております。
いかがですかね、河本さん。
僕は全然辞める必要ないと思うんですけどね、結構なんか AKB48 とか好きな年配の方いらっしゃったりするんですけど、そういう人たちの歴史を見てみると、前はモーニング娘。が好きで、その前はおにゃんこクラブが好きって人結構いたりするので、もうずっとこうの貫き通してるところはいいことだと僕は思うんですけどね。
ゆいさんはいかがですかね。
いや、私も全然いいと思います。好きなものを追いかけ続けて、全然悪いことはないんじゃないかなって。
そうですね。何でしたっけ？関ジャニ、
関ジャニとジャニーズウエストが好きだ。
ジャニーズウエストって何ですか？
関ジャニの弟分みたいな。
ということは関西。
そうですね。関西人の、そのジャニーズのグループですね。流行ってるみたいです。最近
人気あるんですね。
流行ってるんですか？
流行ってるみたいです。
河本さんはそういうどうなんでしょう。そのアイドルじゃない。
アイドルですか。
僕なんですけど、地味に。それ年配のって自分のことじゃない。
僕とか僕の知り合いの方々とかですね。いろいろいらっしゃいますけど、僕も好きですけどね。
やっぱり AKB の前はモー娘も好きでした。河本さん。
やっぱ好きでしたね、それは。ちっちゃい頃ですけど、おにゃんこクラブとかもちょっと見てましたからね。僕のことじゃないですけども
。そういう傾向がある、
ね。やっぱそういう人はずっとあるのかもしれませんね。
ゆいさんはどうなんですかね。
私もでも、関ジャニ好きですし、その前は まあ、アイドルじゃないですけど、五代五が好きだったりとか、
それはちょっとおかしい。
おかしいでよく言われますね。五代
五からの
患者に、
患者に、うん、それは何なんですかね。
何なんですかね。
やっぱりミッキー吉野。
まあ、そう、吉野、吉野かスティーブか。
スティーブが好きで、でそこから患者にエイトに。
そうですね。今は
今は進行形で患者にエイト。
患者にエイトは好きですね、やっぱり。
スマップとかああいう、
ああは
光源氏、光源氏は君はいやあれかな、
ちょっと古いかな、
何でしょう、あのいるじゃないですか、スマップと
嵐とかですかね、
嵐とか、うん、あのバンドの何でしたっけ、バンドの
トキオとか、
トキオ
と
か、
ああ、いやそれも全然興味ないですかね、
興味ないんですか、
はい、全く、
キンキキッズとか、
うん、あんまり、
ほんまり、スマップも、
スマップも。
いきなりもう関ジャニ∞から入られた。
そうですね、うん、
どういうところが魅力なんですかね、関ジャニ∞。僕ちょっともうあの疎いんでね、
面白い、うん、歌がうまい、
うんうんうん、
歌がいい、
うんうん、
もう全部悪いとこないですよね、そうなったら。
それ関西系という意味では、
まあ、それもあるかもしれないですね、うんうんうんうん、やっぱちょっと
KinKiKids なんてでも走りじゃないでしょ。
あ、まあまあ、まあ昔ちょっと好きだったけど、
ええ、
あ、うん、ちょっとなんか、まあ、2人やし、
あ、やっぱ陽さんいる方、
そうですね、やっぱり、うん、カズーチ当たるじゃないですか。
なるほど、なるほど、魅力がいろいろ揃いますからね。
ゆうさん、ウエストは？
ウエストはあんまり興味ないですかね。
ウエスト何人ぐらいの
団体？なぜウエストですか？はそうやってダメって言うんですか？
いや別にダメでもないんですけど、ウエストはちょっとあんま私もよく知らない、ちょっと若いかな、ウエストは。
おいくつくらいでしょ、ウエストの方は。
ウエスト10代とかなんですかね。
10代、
ちょっと分からないですけど、うん、ちょっと私もついていけないかな、ウエストは。
そうですか、
うん、
まあでも世の中的にはまだやっぱり関ジャニ∞さんの方が人気がまだあるん
ですか。そうですね、今、はい、そうですね。
でウエストが追い上げていっている。
そうですね、今関ジャニを追いかけてる感じ。
あ、そういうことになってるんですね。
うん、
V6 はどうなんですか。
V6 もまあ興味ないです、
ね、岡田君でしょ。
ああ、そうですね、岡田君すごいですね。
今も岡田一番その
俳優
的にはね、うん、ジャニーズといえば岡田君じゃないですか。
まあそうですよね。
坂本さんとかも、
坂本さんも、ね、まあまあそうですね、
命とかね、
うん、
いろいろ
いいじゃないですか。
いいと思いますけどね。
河野さんはどうなんですかね、あのジャニーズ、
ジャニーズ、あ、ジャニーズはまだ疎くてわからないんですけど、僕も光源氏世代ですからね、言ってしまえば。
ローラースケートとかやりましたか。
あの、やりましたね、憧れて買いまして3日で終わりましたけどね。
そうですか。そうですね、僕らの時といったらあれがなんかインパクトありましたね。
そうでしたね、
ケミカルウォッシュのジーンズを、
そうそうそうそうそうそう、
部分ですごい衝撃でしたけどもね。はい、
はい、今週もお便りありがとうございました。
ありがとうございました。さて、ピアノの曲で、ね、次がラストでございますけれども、まあね、いろいろ前言ってきましたが、やっぱりピアノといえばこの人じゃないでしょうか、ビリー・ジョエルね。まあ、次の曲はもうそのタイトル言っちゃいますけれども、ピアノマンでございますね。もうこの人の、代名詞、そのビリー・ジョエルといえばピアノマン、ピアノマンというその言葉をが、まあ、そういう言葉にですね、まあ、どうでしょう、市民権というかそういうものを与えたのもこの人でございますね。このピアノマンという曲はですね、まあ、ちょっとしたあのトリビアでございますけれども、まあ、今となってはそのビリー・ジョエルのもう代表曲、ビリー・ジョエルといえばピアノマンっていうぐらいの曲なんですが、その発表当時ね、1973年ですけれども、発表当時はそんなに売れなかったんです、まあ、シングルとして、リリースされたんですけど、まあ、全米25位ぐらいの、まあ、中ヒット止まりだったんですね。まあ、あのそれまで の, そのビリー・ジョエルのキャリアから考えるとそれなりのヒットだったんですけれど、とにかく、まあ、今のね、あの大スターのイメージからしたらなんかあの中途半端な感じがするんですが、まあ、この人1977年にですね、ストレンジャーというアルバムでも大ブレイクしたんです。もう大ヒットですね。もうそれこそ1000万枚とかいう世界の大ヒットを記録したわけですけれども、その大ブレイクによって、数年前に出した曲としてそのピアノマンっていうのがあるんだということで、こう振り返ってね、あのファンたちが食いついたと。 でいつの間にかその彼の代名詞になっていたということで、もう最近でももちろん、コンサートで披露されますし、大体そのラストでね、歌われることが多くて、大体お客さんと大合唱するという、まあ、ビリー・ジョエルの一番大切な曲の一つなんじゃないでしょうかね。最後はそれを聴いていただきましょう。1973年のアルバム「ピアノマン」より、ビリー・ジョエルで「ピアノマン」をお聴きください。さて、そろそろお別れの時間が近づいてまいりました。今日もお楽しみいただけましたでしょうか。
この番組では皆様からのメールを募集しております。次のアドレスまでお寄せください。 828@fmkurashiki.com です。お便りお待ちしております。
はい、というわけでピアノソング特集、これにてお開きでございます。来週、7月13日はですね、ナイスの日ということでございまして、ナイスにちなんだ楽曲、ナイスソング特集なるものをお送りしてみたいと思いますので、そちらの方もどうぞ楽しみにしておいてやってください。それでは今日はこの辺でお別れしましょう。竹迫倫太郎と
河本敦史と
竹迫結衣
がお送りしました。それでは皆さん、良い1週間を。ではまた来週。
ドクター竹迫のミュージッククリニック、この番組は石田駅前歯科、河本薬局、チロロネット、以上各社の提供でお送りしました。